RKB ラジオこだわりハーフタイム、続いては日曜日のプロフェッショナルです。この時間はさまざまな分野のプロフェッショナルの方にその技や極意のほか、こだわりの生き方などをお尋ねしています。今夜はピッチャー再現マシンを開発されたジャイロ技研代表の馬場豊二さんにお話を伺います。馬場さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ジャイロ技研ということで、ジャイロというとすぐ地球グマを私は想像するんですけれども、
はい、
その回転という部分の中でピッチングマシンにつながってくるんでしょうか。
まあ、一部つながりますが、はい、ジャイロ理論そのものが、ピッチングマシンとイコールというわけにはいきません。
はあ、またどうしてこのピッチングマシンをこう作るような、本業は何だったんですか、馬場さんのところは。
はい、布団なんかの打ち直しをする、はい、製麺機の製作です。あ、
製麺機の製作が本業だったわけですね。はい、それがまたピッチングマシンにつながっていったというのはどういうところから。
私は野球はしてなかったんですが、
はい、
もう40数年前にアメリカから、
はい、
今の形のピッチングマシンが入ってきて、はい、それをテレビ放映しよったことが見たことがあるんです。
はい、
あ、この方法だったら一応何の球でもできるなとは思っておったんです。ところがピッチャーの球は、
はい、
あの球じゃできないなというのも分かってきたんです。
そのアメリカから来たピッチングマシンでは本当のピッチャーの球はできないなと思われたわけですね。
はい、はい、まあ、その後だいぶ経ってですね、
はい、
というのが従来のマシンはボールの回転軸と直角の方向しか行かないんです。
ほほほほ。
ところがピッチャーの投げる球は回転軸があらゆる方向を向くんです。
うん、
だから、はい、従来のマシンではこれはもうできんなということをずっと、もうそれはもう20数年前から分かっておったんです。
はい、
でもうちょっと前ですね、
はい、
分かっておったんですが、
はい、
最新のピッチングマシンをテレビ放映するというのを聞いてですね、
は
い、でその放映見たら従来のマシンと全く原理が同じなんですわ。
あ、
これじゃあピッチングマシン、あ、ピッチャーの球できんなと、こうということができてないんだなと思って。
あ、なるほど。
これ横回転を加えんとダメだということが分かったんです。はい、でまあ、横回転加えるにはどうすればいいかなといろいろ考えて、まあ、本当簡単な方法ですが、ローターをひねればできるわというのがポンと分かったわけです。
たまたまテレビで見たことで、いわゆるそのできてないことが分かって、
うん、
自分が気がついたことをそれを加味したら、もっとその本当のピッチャーが投げるものができるとっていうふうに思われたわけですね。
うん、そうです、そうです。
それから制作にかかっていったわけですか。
はい、
はあ、それはそのやっぱり野球っていうものに興味あったんですか。そうでもなくて、あくまでも理論、
野球自体は興味あったけど、
はい、
私はまあ野球の経験はないんですけど、野球自体は興味あります。
それでも実際ただ理論は分かっても、制作される時にはなかなかその理論通りにいかないのが難しいところですよね。
うん、まあ、私はいろいろ綿の機械なんかの開発してきてますし、
はい、
先にも構想を理論化で確信があるまでは、
はあはあ、
かからないから。
なるほど。
徹底しています、そこ辺は。
ということはもう頭の中でこうできるぞということをもう図面に落とし込んでいくところで、これだけの完成図ができると思ってようやくスタートされるわけですね。
はい、そうです、そうです。だから試行錯誤的な開発は絶対にしないですね。
なるほど。まあ、実に固い、すごい。
いや、綿なんですけどね。
いやいや、そうですね、本業綿ですけれども作られたのはすごい。
ただそれ作ってて、どなたからも文句は出なかったんですか。やっぱりそんな、ね、30分やそこらでできるものではありませんから、何をやってんですかとかいうような。
あ、それはないです。もう言われた時にそういう質問を受けた方が楽になりますね。というのが、
はい、
もうこっちは理論的に確信を持ってこういう風になるはずだというのを徹底的にもう研究し上げてますから。
ただその
説明ができます。
ピッチングマシンを作ることと、ピッチングマシンを作ったものを販売するということがその最終的にあったわけですが、お考えとして。
うん、やっぱ販売は難しいですね。というのが、ピッチャーの球が機械でできるはずがないとも頭から思い込まれてるんですね。
ああ、なるほど。
今でもやっぱ思い込まれてますよ。
あ、
だから現物で打ち出すと一 発で分かりますね、一球で分かります、あこちらをというのが。
ということはカーブもシンカーも、はい、シュートもあれとあらゆるそういった変化球っていうのも対応できるようになってるわけですか。
でどんな球でもできます。
ということはその変化球の、まあ、もちろんその投げるスピードによって変化するその角度であるとか違ってきますよね、うん、その辺もできるわけですか。
でも全部できます。だからあの曲がる位置ですね、はい、まあ、極端に言えばベースボールを過ぎた後からでもギュッと曲がると、そういうこともできます。
じゃあインサイド側とかアウトサイドとかそういうこともできるわけですね。
もう簡単にできます。
うわ、これはプロ野球の選手にとってそのやっぱそのマシンがあることによってかなりそのバッティング技術っていうのは学べますよね。
うん、面白いことにですね、はい、まあ、例えば松坂投手が今130いや140キロ近い縦スラを出しあの投げますね、はい、その同じ球速度で練習してもですね、
はい、
全然って言ったらおかしいですけど、はい、上達しませんね。上達するためには、はい、同じコースで遅い球 で練習せんとダメです。
遅い球で、
まあ、例えば100キロぐらいで同じようなコースの球を練習するんです、
はい、
そして徐々にスピードを上げていくんです。つまりそうすると打てるようになります。
なるほど。できないところから始めるんではなくって、うん、いわゆるできるところから打っていくことでその感を身につけて少しずつそれを成長させていくことによってそのできないと思われたことができるようにしていくわけですね。
そうです。もう一番早いですね。それが最初から早い球やったらいつまでたっても上達してないっていう感じになりますね。
でもね、同じようなことが再現してもらえるんだったら、ね、本当に目が慣れてきて選球眼を養うにもいいし、いろいろ役に立ちますね。自分の欠点もも
う球筋がもう頭の中に形に入ってしまうんですよね、
怖くないですよね。
ということは今の馬場さんがお作りになったピッチングマシンというのはもうこれ以上のものはないぞという最終形なんでしょうか。それともも
う、はい、ピッチャーの条件を全部組み入れますからですね、はい、でむしろ我々のマシンは、まあ、ピッチャーの投げる限界以上まで行くようにしてますから、例えば160キロ近い変化球でも簡単に打ち出すことができるし、
今ちょっと出てないですもんね、160キロの変化球なんて投げるピッチャーいませんからね。
でも人間の限界を越しますから、そこまでをこう設計の基礎に置いてるわけです。
いや僕は馬場さんの話を伺って、その馬場さんっていうのはまず最初に、まあ、何かヒントっていうかできてないところを見つけて、で自分の頭の中でそのできてないところを自分ならこうやったらできるぞっていうことを考えて、で頭のイメージのずっと作り上げていく中でそれを図面に落として、その図面通りにやれば必ず作れるというところから始めていく。
そうです、もう全くその通りですね。
じゃあその思考さ、
もう絶対確信を持つまでは作らんです。設計もかからんです。
ということはその思考する時間というものが非常に深いわけですね。
うん、それがもう一番ですね。
ということはもしかしたらお休みの時もいろんなことを思考されてるんじゃないですか。
だからもう明日が休みといった時にはその前の晩が一番楽しいですね。もう時間を気にせんでずっとやられるから、
はまり込んでいかれるわけですね。
分かるな、その気持ち。私もですね、トイレに入るときってすごく楽しいんですよ。トイレの中でゆっくりいろんなことを考えられますから、かなり馬場さんとはレベルが違いますけれども。
でも実際このピッチングマシンをピッチャー再現マシンを活用した方々の声というのは届いてきているんでしょ、徐々に。どんな感じですか。
もうそれはとにかく打率がぞっと向上するのが一番喜ばれますね。
やっぱり実質打率が上がってくるんですね。
もうずっと上がってきますよ。
聞くところによるとロッテのバレンタインさんなんかもかなり興味を示してるっていうこと、
はい、30何年間野球をやってきていろいろのマシンを見たがこのマシンが一番いいとこう言ってくれたんです。
すごいな。
ソフトバンクも来年の戦力アップのためにぜひなんか取り入れてほしいなっていうのを思います。本当に馬場さん今日はありがとうございました。
いえいえ、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日曜日のプロフェッショナル、今夜はピッチャー再現マシンを開発されたジョバイロ技研代表の馬場豊二さんにお話を伺いました。
ジャイロ技研ですね。ジャイロ技研代表の、はい、馬場さんにお話を伺いました。はい、我が家に一台息子のためにと思っている方
そうです、
いやいや価格をお尋ねするのを忘れてしまいました。
百数十万円ぐらいだということが書いてありました。
そうですか、まあ、庭に一台いかがでしょう、ね、はい、一曲お届けします。地味